At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子雅治さんです。
はい、どうも。
どうも、こんにちは。
いやー、なんか最近メディア見てて、なんか頭が痛い通り越して頭痛が痛い感じになってきた
な。なんで頭痛が痛いのさ。
間違ってますけどね、日本語が。
野党共闘叩きにもう一生懸命ね。
はい、そうですね。
しかもトンチンが共闘したから負けたみたいな、
そういう話だけをやってる。
そうですね。
それで例えば、維新なんかは、ガーディアンがはっきり言ってるけど、右翼ポピュリストだって書いてあるけど、トランプと同じ現象じゃないですか。じゃあトランプと戦ってるアメリカのメディアと比べると、日本のメディアって本当本当にミゼラブルですよね。みっともない感じ、だけどそれ全然自分で自覚ないんだよね。大阪の朝日新聞なんてもう維新応援してますから、わけわかんないこんなもの、でよく見ると安倍さんは結局、数百回嘘をついて、国会でね、答弁嘘をついて、で公文書改ざんで亡くなっちゃったわけじゃないですか。一切何のなんかお咎めもなしに、あれですよね、最大派閥の領袖として復権したわけですよ。
はい、
それで一言会見を先頭になってやりますと、そしたら右翼ポピュリストの維新がと連合の一部が一体化して、国民民主が会見で一生懸命やる詐欺じゃないか、やれとかやってるわけですよ。でこの構図って戦時中と同じだよこれ。だから僕なんか、こんなことが今緊急な課題ですかっていうふうに言いたくなる、正直言えば。
あれは良くないよね。
景気なんか悪いし、
松井さんがさ、参議院選と一緒に国民投票の考えたらどうかって言うけど、丁寧な両方とも大事なもんだから、もっと丁寧に一個ずつ説明しないとダメなことじゃん。
そう、
なんかすごく野蛮に聞こえたけど、
というか経済政策全部ダメだから、もう会見で全部話をすっ飛ばそうっていうのはもう意図が見え見え。でなぜかっていうと、新しい資本主義って出てきたじゃないですか。だけどちっとも新しくない。だってほとんど安倍菅政権の政策丸々、だって考えてみれば当たり前だけど、新しい資本主義実現会議っていうのが立ち上がったのが総選挙直前でしょ。それで一回会議やっただけで緊急提言がさ、ドワッと出てくるって、もう最初から官僚が文書を用意してて、それをただ自己承認しただけっていうのが。
そういうことか。
分かりやすいじゃん。こんな分かりやすいことない。何も新しいもんないよ。使い古しだよ。だから菅政権が言ってるのと同じことだから、じゃあなんでそれ批判しないの、こんなもんで新しいのか。じゃあこれで大丈夫なのかって、一個一個やるけど、中身は本当にひどいわ。
ただ今日の新聞ではね、太田さん、浜典子さんだけはね、
そうですね、浜典子さんはね、新しい資本主義、そもそも資本主義の定義が定まっていないまま発せられていますし、そして資本主義に限界が来てるっていう時に、その新しいネーミングつけて延命を図ろうとすること自体が問題なのではないかというようなご意見。
正論すぎる。
簡単に言えば新しい資本主義はないと。
ないと。
そうそう。で、それ正論すぎるんだけど、だけどなんか新しいっていう、はっきり言うと、総選挙では結局新しい資本主義って中身がよく分からなかったわけじゃないですか。
分かりません。
でしかも分からないから余計に何か変わるっていう期待をもたらしたような、そういう面があるじゃないですか。でそれ狙ってたじゃないですか、早くバレないうちに早く総選挙みたいな、だからその当然の帰結として、中身がないんだから定義のしようがないんだよ。
そうですね。
だから浜さんの言うのは筋論としては正しいんだけど、そもそも 定義がそもそもないの、うん、新しい資本主義、うん、いつの間にか話が変わってて、うん、分配がいつの間にかまず成長からになり、
うん、緊急でもあれだよね、キャッチとしてはさ、うまいこと考えたなって思うよね。
あ、だって電池がついてるからさ、当然だから
ね、え、新しい資本主義だもんね。そう、どっかに何かありそうだもんね、だってね。
そうそうそう、
その言葉だけだったらね。
そこが非常にあれなんだけど、うん、そういう騙しを暴くのが本来はメディアの役割なのに、その新しいってイメージ、成長と分配の好循環、それを絶えず何度も増幅して流してるだけで、うん、何の検証もできない、うん、新しくもないのに新しくないとも言えない、うん、これは恐ろしいメディアのね、地方化というか、これは戦前戦中と変わらない状態になってきてるなっていうのが僕のまあ率直な感想ですね。
でもあの市民というか、こう僕らも含めてね、なんかこうもう今でも限界なんだけど、まあ、この中でまだこうやっていけるんじゃない、まあ、これ以上悪くならなくてほしいみたいな、
うん、
なんか思いが、まあ、給料は下がり続けている中でね、なんかこう、まあ、その企業もそうだけど、
あ、
うん、今までのことにね、まだなんか望みを託すというか、
いや、だから
しがみつくというか、
申し訳ないんだけど、うん、やっぱりリスクをしっかり、あの正面から見据えないといけないんですよ、うん、で今見て、うん、企業、まあ、中小企業特に、うん、あの輸入原材料を、うん、に頼ってるような中小企業は本当、うん、苦しいですよ今。
ガソリン200円超えてるからね。
ガソリンもひどいし、うん、食物
も、ね、
小麦、うん、あのいろんなの、うん、あれじゃないですか、うん、穀物価格とかがどんどん高くなってて、賃金上がらないでしょ。だから企業物価って企業が取引してる物価はね、うん、猛烈に上がってるんだけど、うん、給料上がってないから消費者物価は上がり方が緩やかなんですよ、うん、ということは企業がすごい、あの中小企業が今苦しくなってるわけ、
うんうん、
だから世界中でそれで今金利が上がってきちゃうんで、うん、アメリカにお金が流れちゃうわけですよ、
うん、
そうすると円を売ってドルを買うっていう動きになるから、うん、円が安くなるわけです、
はいはい、
で円が安くなると輸入物価が上がくなる、うん、上がるんですよ。だからどんどん悪くなる状態になっていて、うん、今この状態で景気対策っていう時に10万円給付で子供を18歳以下の子供をばらまくって何の目的があるのか全く分かんない政策で、公明党がやってんだけど、ほとんどなんだろう、経済政策じゃないですよね、ばらまきですよただの、うん、いやまだね、貧困層とか中小企業とかにお金を給付するんならまだわかるよ、
うん、
あの備えるためにね、うん、っていうか言うんならわかるけど、うん、何の目的だかわかんないお金をばらまいてる、うん、っていうような経済政策がほとんど地方化してる、
うん、
これが深刻、うん、例えばあの10兆円の大学ファンドっていうのが新しい資本主義実現会議のトップに来てるんだけど、これって菅さんの骨太の方針2021そのまんまじゃないですか。でそれ僕は前も言ったけど、大体森友家計桜できちんとしたルールができない、公明公正なルールがない、でさらに学術会議の任命協議をする、そうすると科学者の独自性とあるいは情報開示っていうものがきちんと判断が効かないから、もうそれはもういつでも言ってるけど、もうあのページーコンピューティングの詐欺から始まり、2018年の加計学園にお金ばらまいてる時は、うん、RNA ワクチンの資金を切ったり、ここは失敗したり、赤字の、あの官民ファンドになったりとかいうようなことが、もう10兆円もまたやるんだよこれ、うん、
あの金子さんはこう地域の経済を活性化するっていうことを以前からおっしゃっていらっしゃいましたけど、はい、例えば今あのデジタル田園都市国家構想っていうのをぶち上げて、ね、で竹中平蔵さんとかもメンバーに入ってるみたいなんですけど、ね、この構想は、まあ、地域地方を田園都市をデジタル化して活性化するっていう、いやだからさ、
あもう全然安直だ、はっきり言って、要するにリモートのビジネスのなんか会社員でそういうことができる人がいるから、うん、それで田園都市でそういうことができるはずだぐらいの発想で、うん、IT の例えば GAFA とかそういうのの基本的な遅れ、うん、ココアが設計できない、うん、こういうような事態を根本的に変えていくようなデジタル戦略そのものがもう NTT の会食問題からデジタル大臣の暴言からもう山ほどあってもう
デジタル庁ってさデジタルでやんないで、うん、あれでしょ紙コピー紙配ったんでしょ説明するのにそうそうそうそうもうちょっと大受けだよね
だからちょっとねあの本当の意味で産業を強くするのには、うんうん、あの森友家計とかまた言ってるとか言ってるんだけどみんな公正なルールがなければ、うん、ちゃんとした研究もできなければきちんとした産業も生まれてこないんですよ、うんうん、ルールが壊れちゃったらおしまいなんで、うん、今起きてることはそういうことなんですよだから安倍さんが復権してくるってこと自身、うん、それと野党の一部がそれと包丁を合わせて右翼ポピュリストになっちゃうっていうこと自身が、うんうん、この国の滅びの証拠兆候なんですよで僕は思うんですけど例えば賃上げしますっていう時に、うん、なんで法人税の減税なの、うん、だって法人税が減税するだけつまり企業が儲かるだけ賃下げをするってことは税金を負けてあげてその分だけ賃上げするってことだから、うんうんうん、税金で賃上げするんじゃない違うでしょ
結局さだってさ消費者が少なくなっちゃったら会社だって持たなくなるじゃ
んいやそうなんだけど、うん、内部留保が 大きく積み上がってるからその労働分配率が落ちちゃってるわけじゃないですか、うん、だったら内部留保に課税をして、うん、課税を免れたかったら賃上げをしますとか
そうだね
そう、うん、で内部留保を課税して、うん、それでも賃上げをしない人があったら、うん、そこから課税をしたら、うん、中小企業の賃上げを支援してお金を配るとか、うん、そういうやり方が数字でしょ
う税金をさ払う金をさ、ね、多く払うかそれともたまった金をこうなんか従業員にあの払うかって同じことなんだもんね
お仲間の
だから従業員に払っちゃった方がいいわけだよ
君たちちょっとあの懐痛めてくれっていうのが言えないんだよ
そういやだからさもう、まあ、前回言ったんだけどその電力会社に手を突っ込めないから、うん、原発を動かそうとするわけでしょそれで再生可能エネルギーなんて、うんちょっと無理じゃないですか、うん、一緒にやるってことが、うん、でそれで電力会社の独占をとにかく制度改革しない限りダメなのに、うん、そういうことを切り込んでないでしょ、うん、で例えばそういうことで言えばさ介護士の給料9000円上げますって言うんだけど、うん、9000円上げたからって今の介護士って60歳以上がもう過半なんだよ、うん、ほとんどの人なのそれで高齢化して人材不足になってるわけ、うんうん、でしかも賃金が低いわけ、うん、だとしたら介護保険の制度を税金入れてなんとか支えて人材を恒常的に確保しますっていう改革が必要になるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだな。
だからそういうことが出てこないわけで GoTo もそうなんだけどまた GoTo やってばらまくわけだけど、うんうんうん、じゃあ1100億円近い、あ、もうちょっと多かったのが、1150億ぐらいの、あ、いわゆるキャンセル料を、理念業者とか、職員の卸とか、全然言ってなかったと。じゃあ、誰がチェックしてたのかみたいな話があるのに、それ全然不毛にして GoTo 再開なんて言ったら、またお金ばらまいてるだけで、またなんていうの、あの、仲間内だけにいい目を見るみたい、うん、でおまけになんかワクチンは3回目は8ヶ月とか言ってんだけど、うん、大体4ヶ月から6ヶ月でワクチンの効力が半減するっていうのは、うん、国際雑誌ではっきりしてるわけじゃないですか、うん、そしたらほぼ8ヶ月って言ったら3月か4月、4月になっちゃうけど、うん、一番問題なのは年末ぐらいなんだろうっていう、うん、危ないからそこを防ぐためには、うん、そこで3回目が行かなきゃいけないのに、うん、なんでこういうことやってんのとかさ、うん、もう山ほどあるのに批判が、うん、でそれやってない中で、うん、ひょっとしたらこのスタグフレーションで輸入物価が上がりかつ金利が上がってきたら、まあ、中国がバブルが崩壊してるけど他の国もバブルが崩壊しちゃうかもしれないわけじゃないですか。そういう深刻なリスクにどう備えるかみたいなことをしっかり議論しなきゃいけないんだと僕は思うんですよ。
そうなってないですね。
そうなってないです。残念ですけど
時間です。うん、ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。